聖書列王記上17章10から16節マルコによる福音書12章41から44節彼は立ってサレプタに行った。町の入り口まで来ると一人のヤモメが焚き火を拾っていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとするとエリアは声をかけ、パンも一切れ手に持ってきてくださいと言った。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と、亀の中にわずかな油があるだけです。私は2本の焚き火を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神、主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならない。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも、彼女の家の者も、幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クアドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは、賽銭箱に入れている人の中で、誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。説教、すべてを捧げて。ただいまご一緒にマルコ福音書の言葉に聞きました。シエスは献金する人たちをご覧になっておられます。そして貧しいヤモメが献金を捧げたのをご覧になって、誰よりもたくさん入れたと言われました。シエスは褒めて喜んでおられます。このヤモメが捧げた献金が他の人たちよりも多かったからでしょうか。教会では献金をいたします。後ほど礼拝での席上献金があります。他にもクリスマスやイースターなど特別な祝祭日に感謝の献金を捧げます。教会になりますと月定献金や修繕積立献金もあります。他にもいくつかの献金があります。献金の種類の多さに戸惑われる方もいらっしゃるかもしれません。献金は強制ではないと言われますが、他の人たちが捧げていて、自分だけが捧げないのは逆に勇気がいります。ですから献金したくても献金するだけの余裕がない人は礼拝に居づらいという話を聞いたことがあります。献金というのは何でしょう？シエスに喜ばれる献金とはどういうものでしょうか？今日の箇所の舞台となっている場所はエルサレムにあった神殿です。神殿は神を礼拝するための中心的な場所ですから、多くの人が訪れます。はじめのところに、イエスは献金、賽銭箱の向かいに座ってとありますので、 神殿には賽銭箱が置かれていたことがわかります。まあ、賽銭箱というと私たちはお寺や神社にある、まあ、四角い箱をつい思い浮かべてしまいますので、まあ、献金箱と言った方がいいかもしれません。神殿にあった献金箱はラッパのような形をして器だったと言われています。そのような献金箱が神殿にはいくつも並んでいて、神殿を訪れた人たちが次々とその中に献金を入れていきました。献金箱は人々が通るところに置かれていましたので、人々が献金する様子は周りにいた人たちにもよく見えたはずです。シエスもその一人でありまして、献金箱の前で人々が献金する様子を見ておられました。神殿を訪れる人の中には大勢の金持ちがいたことが今日の箇所からもわかります。彼らは献金をたくさん入れていました。聖書には何も記されていませんが、こういう時の金持ちの心の中はどうだったでしょうか。たくさん捧げればたくさん捧げたことが他人にわかります。まあ、そうしますと、あの人はあれだけたくさん捧げてすごいという、まあ、尊敬の眼差しで見られることでしょう。まあ、逆に献金が少ないと少なかったことが他人にわかってしまいます。あの人は少ししか捧げなかったケチな人だ。まあ、こういうふうに軽蔑の眼差しで見られるかもしれません。ですから嫌でも他人の目が気になったと思うんです。献金は義務でも強制でもありません。他人の目を気にする必要はないはずです。でも実際にはそうはいかないのが人間の心の複雑なところです。他人の目がどうしても気になります。軽蔑されるよりは尊敬されたいと思う気持ちが人の心のどこかにあります。他人からすごいと思われたい、自分の実力以上によく思われたい気持ちを見栄と言います。見栄を張って献金をたくさん捧げていた金持ちの人もいたはずです。まあ、そういう様子もシエスはご覧になっておられたのでしょう。まあ、そこへ一人のヤモメが献金を捧げるためにやってきました。ヤモメというのは夫を亡くした人、未亡人です。聖書には彼女はただのヤモメではなく、貧しいヤモメと書かれています。どれぐらい貧しいかというと、財産は全くありません。財産が全くないのにどのように生活していたかというと、物乞いをして、誰かからお金を恵んでもらって、それでどうにか生活をしていたと思うのです。この貧しいヤモメは献金箱のところにやってくると、レプトン銅貨2枚を捧げました。レプトン銅貨、これは当時の硬貨、コインです。レプトン銅貨、今日で言いますと、まあ、どれぐらいの価値があったのかはっきりいたしません。はっきりしているのは当時最も価値の小さい硬貨だったということです。まあ、今の日本では硬貨は6種類あります。そのうち最も価値が大きい硬貨500円玉で、最も価値の小さい硬貨は1円玉です。シエスの時代にも硬貨は何種類かありました。何種類かある硬貨の中でヤモメは最も価値が小さいレプトン銅貨2枚を献金箱に入れました。私たちの感覚からするとお札でもなく500円玉や100円玉でもなくて1円玉2枚を捧げるようなものかもしれません。まあ、他人と比べるとレプトン銅貨を捧げたこと自体、まあ、いかにも少ない金額だったことが誰の目にも明らかです。金持ちの人がたくさん献金したのと比べますと、ヤモメの献金は少ないのです。シエスの目はヤモメの献金に注がれていました。 ヤモメが献金を捧げた後、シエスは弟子たちを集めてこう言われました。この貧しいヤモメは献金箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。ヤモメが捧げたのはレプトン銅貨2枚です。最も価値が小さい銅貨です。ヤモメよりもたくさん捧げていた人は他に大勢いたはずです。ヤモメが誰よりもたくさん入れたとは思えません。シエスは献金箱のそばで見ておられました。見間違えるはずはありません。なのにどうして誰よりもたくさん入れたと言われたのでしょうか。最後の44節にはこうあります。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。金持ちとやもめの違いをシエスはここで述べておられます。皆は有り余る中から入れていました。金持ちは財産をたくさん持っています。財産のうち余ったお金を献金として捧げていきました。余っているお金を捧げただけですから、明日からの生活に困るような心配はありません。精一杯捧げていた金持ちもいたでしょうが、そうでない金持ちの方が多かったのでしょう。彼らは自分の財布の中身が空にならない程度で、なおかつ他人の目を気にして他人から尊敬を受けられるぐらいは献金を捧げていました。一方、ヤモメは財産を持っていません。ヤモメが持っていたのはレプトン銅貨2枚だけでした。このレプトン銅貨2枚が全財産でした。その全財産をヤモメは献金として捧げてしまいました。私たちがレプトン銅貨2枚しか持っていなかったら、1枚を捧げて、もう1枚は自分の生活のために取っておくのではないでしょうか。そうしないと生活に困ってしまいますから。ところがこのヤモメはレプトン銅貨を2枚とも捧げてしまいました。全部を捧げてしまいました。それでシュエスは褒められました。全部捧げてしまったら、明日からの生活をどうしたらよいだろうと普通は思うのです。彼女は潔いといえば潔いんですけれども、明日の心配をしなかったのでしょうか。彼女は自分のお金に頼る生活をしていなかったのかもしれません。自分のお金に頼るんではなくて、神を頼りにしてきたのではないでしょうか。神が必要を備えてくださる。だから彼女は自分が持っていたお金をすべて神に捧げてしまったのだと思うんです。捧げたのがどうか2枚だけだったとしても、シエスは誰よりもたくさん入れたとお考えになりました。彼女の振る舞いから教えられるのは献金のことだけではありません。誰よりもたくさんというシエスの言葉は、彼女の生き方そのものでした。全面的に神に頼る生き方です。それができるのは彼女が自分を神に捧げていたからだと思います。自分を捧げる、つまり献身です。つまりシュエスは彼女の献金を献身とみなされたのです。捧げた金額の多い少ないではありません。捧げた金額ではなくて、捧げたものに献身の思いが込められているかどうかです。ヤモメは献身の印として献金を捧げました。そのように献金をした人は他にいなかったのでしょう。だからシュエスは誰よりもたくさん入れたと言って、ヤモメの献金を褒めたのです。シュエスは喜んでおられます。 献身というにふさわしい振る舞いを彼女がしたからです。まあ、言うまでもありませんが、献金は神への捧げ物です。お金に未練があったり、明日からの生活に不安があったりすると、献金はどうしてもほどほどになります。やもめのような真似はなかなかできません。私もそうです。捧げ尽くしてしまって、明日からどうやって生活すればいいのか心配になります。普通はそうだと思うのです。だから私たちはやもめのようにはできないと言って、それで済ませてよいのでしょうか。シエさんやもめの振る舞いを褒めて喜ばれました。やもめに見習うべきだと教えられたのです。マルコ福音書の少し前になりますが、10章に似たような話があります。ある人がシエスに近寄ってきて、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうかと尋ねました。その人はそれまで実戒を守って生活してきました。だから自分には永遠の命をいただく資格があると内心思っていました。するとシエスは言って、持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさいと言われました。その人はシエスの言葉を聞いてがっかりしました。たくさんの財産を持っていたからでした。その後シエスは弟子たちに、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことかと言われました。財産に執着するあまり、シエスに従うのを諦めてしまう人は神の国に入ることはできないとシエスは教えられました。ヤモメとは対照的です。ヤモメはお金を捧げ尽くしてしまいましたが、財産のある者にはそれができませんでした。10章に出てくる財産持ちと合わせてやもめの振る舞いを考えますと、シエスがやもめの何を褒めておられるのかが一層深く理解できるのではないでしょうか。やもめは持っているものが少ないのです。このような人を聖書は貧しいと表現します。お金がないのを普通は貧しいと言いますけど、聖書が言う貧しさは少し違います。自分には持つものがない、すっからかんである、これを貧しさと言います。お金がないのと変わりないように思いますが、お金がないので神を頼りにするしかないわけです。つまり聖書が言う貧しさは神への信頼を表しています。だからシエスは、貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものであると言われたのです。やもめは貧しいと今日の箇所にはあります。聖書が言う貧しさの意味を考えますと、彼女は単にお金がなかっただけではないように思います。お金がないから神を頼りにして生きてきました。明日の生活をどうしようという場面でも何とかしのいでこられたのではないでしょうか。神の恵みによって生かされてきたわけです。だから神を頼りにするようになりました。そのような彼女にとって全財産を捧げることは大冒険ではなかったのです。彼女が献身というにふさわしい振る舞いをしたのも、神を頼りにしていたからです。神がどうにかしてくださると信頼しているから、自分自身を捧げることができるわけです。シエスが彼女を褒めておられるのも、すべてを捧げ尽くした振る舞いだけでなくて、彼女の献金の背後にある神への信頼を褒められたのだと思います。神を頼りにして生きる、それがなければいくら全財産を捧げたとしても 捧げたものに献身の意味を見出すことはできません。ですから全財産を捧げられないようじゃダメだと、考える必要もないわけです。この箇所で言われているのは献金の額の多い少ないではありません。また生活費の何割を捧げたかという比率の問題でもないのです。神を頼りにして捧げる人がシエスに喜ばれ、シエスのお褒めに預かるということです。ではその神への信頼はどのようにしたら生まれてくるんでしょうか。ヤモメはシエスがどういうお方かは知りませんでしたが、あれほどの神への信頼を表すことができました。ヤモメと違って私たちはシエスを知っています。そのシュエスはヤモメの献金をご覧になって間もなくユダヤ人に捕らえられ裁判を受けて十字架で死なれたお方です。シュエスはそうなることをご存知でしたが、神の御心のままに十字架に進んで行かれました。私たちが神に背いて犯した罪を許すためにシュエスを十字架で死なせるのが神の御心でした。私たちが罪を背負ったままでいて、そのまま滅んでしまうのは御心ではなかったのです。つまり私たちを罪から救い、神の国に行けるようにするために、シエスはお金よりも大切なはずのご自分の命を惜しむことなくお捧げになったのです。まさにシエスこそ、すべてを捧げ尽くされたお方です。シエスの十字架の死に献身の本当の意味が表されています。私たちがシエスを知るより前に、神は私たちのために十字架による救いを備えてくださいました。それゆえ私たちはシエスの死を通して私たちを救おうとしておられる神の御心を知らされます。シエスが命を捧げられたので、私たちは神の国を約束されました。それだけではなくて、私たちのためにシエスを与えてくださった神がおられることも、私たちはシエスの死を通して知らされました。私たちに命を与え、養う、その神が私たちにはおられます。ですから私たちは神を信頼して生きられます。シエスはかつてお語りになりました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。神を愛し、神への信頼を表すために、自分のすべてを尽くして生きなさい。そのようにシエスは私たちを招いておられます。すべてを尽くしなさいと言われるシエスご自身が、何もかも捧げてくださったわけです。神を愛し、神を信頼なさって十字架に進んで行かれました。シエスがご自身を捧げてくださったことで、私たちはシエスに愛されているのを知らされました。シエスの愛によって私たちは生かされています。この与えられた愛を自分一人のものにしておいてはなりません。私たちもすべてを尽くして神を愛せるようになりたい。愛していますと、自分を神に捧げることで表したいのです。すべてを捧げ尽くされたシエスが私たちにはおられます。シエスの死によって私たちを神の国に招いてくださった神がおられます。私たちに与えられた恵みを思うときに、私たちは神への信頼を強められます。信頼の程度には個人差があるかもしれません。いきなりヤモメのようにはなれないかもしれません。 依然として財産を死んでしまうかもしれない弱く愚かな私たちです。だからこそ私たちの目を主イエスに注いで、主イエスから与えられた愛を思い起こしたいのです。主イエスが何を喜んでくださるのか、いつもそのことを考えながら教会生活を続けていきたいと思うのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストはあなたの御心のままにご自分の命をお捧げになりました。あなたを愛し、私たちを愛してくださっているのを私たちにお示しくださいました。私たちを神の国に招くためでした。私たちが求めるより前に私たちに恵みを差し出してくださったことを深く感謝をいたします。私たちがあなたにお捧げするものは、あなたからご覧になれば小さなものに過ぎませんけれども、精一杯捧げるときに主イエスは喜んでくださるのを改めて知らされました。献金だけでなく、自分自身をあなたへの供え物としてお捧げできますようにお導きください。私たちがあなたを頼りにして、あなたに期待しながら生きていけるようにしてください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人をどうか憐れんでください。病気の人、治療中の人、どうかあなたが癒してくださいますようにお願いいたします。体が弱って日々を過ごしている人たちもいます。どうかあなたが支えてください。困難の中にある人たちを覚えます。どうかあなたが助けの手を差し伸べてください。必要なものをこと書いている人がいます。どうかあなたが十分にお与えくださいますようにお願いいたします。看病している人、介護している人の健康を支えください。不安な日々を過ごしている人たちがいます。どうかあなたが平安をお与えください。あなたの恵みを多くの人が知ることができますようにと願っています。どうか教会を御心のままに用いてくださいますようにお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。